宅配便です。
はいはい、
ラジオ日経からお届け物です。株式宅配便です。
資産倍増計画、北浜龍一郎の株式宅配便。
皆さんこんにちは、ラジオ日経の福井です。そしてこの番組のメインパーソナリティ、
こんにちは、北浜龍一郎です。
株が上がるぞ
木曜日、
はい、今日は全場上がりましたね。
上がりましたね。
前引け段階107円78銭高、107円78銭高、8641円31銭となっています。
まあ、あの理論上はね、はい、あの米国市場の上昇率から見ますとね、もう少し上がってね、
そうですね、
200円から230円上がってもおかしくなかったと思うんですけども、うん、昨日は東京市場で、ね、150円上がってますからね、
はい、
それを考えればまずまずじゃないでしょうかね。
まあ、昨日そうですね、
そうです、
昨日一昨日と上がってきて、まあ、それをいろいろくっつければです ね、
そうです
ね、アメリカ市場と同じぐらいになる。
そうそうそう、嬉しいことですよ。
ただ出来高レベルで言いますと、例えば売買代金の方なんですけれども4900、そうですね、このまま積み重ねていっても昨日にひょっとしたら到達しないで5番どうなるか分かんないですけどもね。
そうですね、うん、まだ本当にそういう意味では ね、 ね、こう、いや半信半疑というかね、
うん、
ちょっと長続きしないんじゃないかとそう思っちゃいますから ね、 ね、
ね、アメリカの方なんかも金融株がガーッと買われてそれによって、はいはい、上がったっていう感じがあって、他の方はどうなるかと言いますと、まあ、やっぱりあちらの方も半信半疑の感じですよね。
そういうことではありますけどね、うん、それはもうこれまでね結構下げましたからね、どうしたってこれ確信を持ってね、うん、買えるというふうにはなかなかなりにくいですね、うん、
それでやっぱりはその下げた最大の理由のところも、まあ、ヨーロッパの問題ですよね、あるいはアメリカの場合には当然アメリカの景気も抱えてますしね、はいはい、雇用統計、
はい、
その辺のところが別に、目先どうなるわけでもないわけですしね、
特に変わったことはありませんよね。そうですね、だ昨日なんかその米国市場が上がった理由として、まあ、あの ECB の ね、
ね、
ドラギさん、
はい、
総裁がね、この何でしょうかね、まあ、各国首脳はですね、うんうん、結構努力してるんだけども、うんうん、市場はちょっとそれに気が付かないんじゃないかなと、
うん、
言ったことが挙げた理由だということになりますけども、
はい、
それより僕はね、もっとね、足元の方がね、こう、上昇理由になったと思うんですよね、各連銀のね、サンフランシスコ連銀のウィリアムさんですか、
はいはいはい、
あとアトランタ連銀のね、
まあ、強硬派でしたからね、
そうそうそう、
反対してますからね、
そうおっしゃる通りね、おっしゃる通り、これがね、あの金融緩和がね、
はい、
必要なようなね、
うん、
QE3 をね、うん、なんて言いますか、容認するようなね、
はい、
発言に変わったというのがね、やっぱり、うん、僕はそちらの方が大きいと思いますよね、
うん、まあ、今まで何人かはね、その連銀の中で反対派がいらっしゃって、はい、
そうそうそう、
まあ、その頭目、言葉は悪いんですけれども、目されていたと。でもその人が変わったって、おそらく誰が考えてもですね、給与指令をおそらくやらざるを得なくなる、
はい、
ってことですもんね。
雇用統計を見ますとね、うん、どうしてもそういう気持ちになりますよね。そういう必要性を、この本当にリアルに感じたんじゃないでしょうかね。
はい、
ですからその発言がね、僕はね、そちらの方が大きいと思いますけどね。東京市場はそうじゃなくて、その、ドラギさんのね、
はい、
発言の方をこう向いてるって感じでしたけど、
うんうん、
ちょっと違うと思いますけどね、
まあ、アメリカの方はそういう、
そういうことですね、はいはい、
でもその辺を考えてもですね、それは景気が悪くなったってことの証でもあるわけですよね、
アメリカね、
だ
からね、アメリカ雇用統計のね、この失速というかね、うん、この前その先週末のね、
はい、
見ながらですね、とにかくそれで大きく下げたんですけども、ああいうデータが出ますと必ずね、こう金融緩和でありね、景気対策っていうのは出てきますから、
うん、
あれはそんなにだから心配いらないことなんですよね、
うん、
で心配いらないことが形になって今日現れたんじゃないでしょうかね、
うん、
やっぱり心配なのは、
はい、
もちろん欧州ですからね、
はい、で欧州、まあ、ギリシャはですね、
はいはい、
17日でしたっけ、
17日
選挙がまたあるわけですよね、
はい、そうです、
それでどうなるかっていうのも非常に気になるんですけれども、まあ、ギリシャがどうなるか別にしても、またその次にスペインが待ち受けてますんでね、
おっしゃる通りですよね、
うん、
これ流れとしてはやっぱりね、緊縮策にね、まあ、反対というかね、
うん、
ちょっと緩和しろというような、ね、流れではありますよね、
はい、
だからドイツだけがね、まあ、頑張ってると、
うん、
そういうことを容認できないということですけども、
うん、
まあ、ドイツもだんだん軟化していかざるを得ないのかもしれませんね。
今度は来年 メルケルさんは首相選挙ありますね。
そうそうそうそう。国内でちょっと
危ういですね。確かに国内ちょっと危ういですね。
そうですよね。う
ん、でも軟化したとしても今度は自分の立場が危なくなりますよね。日本あの日本国民じゃなくてドイツ国民はね、そうそうそうもういいじゃないかって言ってるのが多いわけですからね。
そういうことですよね。うん、だからこれねやはりねあのスペインやその、何でしょうかね、この南欧諸国全体がね、はい、おそらくねあの今年いっぱいね。なんかこの問題は、ね、引きずっちゃうと思いますね。なかなか解決しませんから、うんまあ、あの率直に言ってねスペインが早くね、うん、IMF のね、支援を受けると、いうような感じになってくれればね、問題はすぐ解決しますけどね、すぐというか割合ね、うん、あの解決だと思いますけどね、うん、
それで国民がまたねそれを
そう
韓国の方たちのように耐えるかどうか
耐えるって言ったでしょ今
耐えるかどうか
今思い出しましたよ、はい、僕ねいい方法があると思ってるんで、
はい、なんですか
小泉さんがさ主になった時にね、はい最初に言ったのがさ、米100票。
ああ、なんか1票だか100票だか言いましたですね。
そうそうそう。うん、あれを持ち出しましたでしょ。僕早速ね、はい、あの時ね、カセットじゃなくて DVD っていうか、なんかああいうの買ったんだよ。はい、買ってみたんですよ。あ、こういうことがあるんだと思ってね。やっぱりね、贅沢しないでですね、うん、贅沢っていうか、その米を食べてしまわないでね、はい、人のために売って、うん米を売ってですよ、うん、お金を作って、はい、教育に力を入れようというふうな節約の勧めという内容でしたけども、うん、やっぱりねスペインやねポルトガルの人に ねあポルトガルじゃなくてギリシャの人に、ね、この本をね僕ね、うん日本人がみんな送ってあげるべきだと思いますけどね余計なせいあれかもしれませんけどちょっとね節約していただきたい
もうスペインもですね、土地バブルがすごくそれが弾けたわけですもんね
そうそうそうそう
これはも
う
大変ですよね日本と一緒ですよね日本と同じですね
そうですよね
でその過程で土地バブルの時にはね学生とかそういう方たちも、まあ、勉強しないで住むじゃば金儲かるからってどんどんこう市場に出てって それが締め出されてる感じでかわいそうですけどね
そうですよね、うん、今はきついですよね
きついですよね、
24-25% 失業率って言ってませんか
で学生だけ若い人が 50% 超えてるわけですからね
でもねアルムのスペインの村でね、はい、住民投票前やって先日やってましたけど、はい、闘牛をやるか、ね、はい、緊縮するか、はい、どちらかって言ったら、はい、闘牛やるって人が住民投票をやった結果、投票をやめないでやるっていうのが多かったですよ。
おお、なんとなく遠くのことなんで、結構なんですか、これ身につまされる思いなんですけど、それもありかなと思っちゃいますよね。
思っちゃいますけどね。節約ってそういうことなんかより投票やった方がいいっていうね、これ圧倒的だったんだよ。本当住民投票やったんだってなんとかっていう村まあちょっと私も、ちょっとすぐ名前までね、はい、記憶してませんけど、うん、
でもそれがまた控えてますよねで今日は、まあ、株にはまた話が戻るんですが、はいはいはい、とりあえず前場段階で107円高くなったわけですね、
は
い、
そうですね、はい、
で一番高いところが寄り付き直後で今日ですね8647円で全引きが8641円ですからまあほぼ高値圏って言えば言えでしょうね、
そうですね、
安いところでは10時25分の8611円ぐらいですからね、107円高い今後どうなるでしょうかねこの日本の株式は、
ね、はい、やっぱりどう考えましてもねこれはもう6月のね17日のね選挙基本的にはもう待たなきゃいけないわけですよね、うんうん、でここで本当にギリシャ国民がね、はい、どういう選択をするかですけど、うん、今の流れとしましてはですよまあユーロからのね離脱は、はい、したくないけれども、うん、ただ緊縮策は嫌だと、うん、支援はね、受けたくないというような感じなわけですから本当にこうそうですね選択がねどちらなのか分かりませんけれども流れとしてはですねとにかく、うん、そうですね、革新派というか結構我々が考えますと過激ですけど、はい、そちらがですね勝利する気配ですから、うん、そうした場合で結果がそういうふうに出ますとやっぱり株式市場はね、うん、ユーロからの離脱じゃないかと言ってね、離脱はしたくないと言っても市場はですね、うん、そういうふうに、まあ、勘違いというか、解釈しますから、うん、そこでね急落するっていうことがね、うん、まああり得ると思うんですよね、うんうんうん、ですからそれはやっぱり一つね計算に入れとかなきゃいけませんね、はい、でもしそこで大きく下がったらですねこれはまあ買い場というふうになると思うんですけども、うん、まあちょっとね、それを考えますとですね、はい、気を当たり、このところ上がってるわけですけども、うん、まあ安心してね、まだね買える状況ではないということになると思いますよね、うん、
確かにギリシャ一国だけを見ればですね、その影響、まあ、日本なんかほぼないと言ってもいいわけなんでしょうけれども、それが及ぼすユーロへの影響ですね。ユーロは、まあ、ギリシャとは関わらずにですね、非常に景気の動向なんかも悪いと、マイナスで GDP がね、
そういう
話ですし、となってきたらその辺の影響っていうのは、まあ、間接的には日本にも、まあ、中国に如実に現れてる感じなんですけどね、アメリカにも現れますよね。でも短期的に見れば、浮き足立つのはですね、外国人投資家ですよね。
そうですね。
おおむ日本人の個人投資家としては広場だって感じですよね。
個人
どんどん浮き足立ってくれ、これを言葉悪いんですけどね。
日本の個人投資家はね、買い越しに転じてますよ。そういう点ではね、非常に僕はね、評価できると思うんですね。みんなが買ってるわけじゃないんだけども、でも買い越しは買い越しですからね。ですから、やはりね、逆張りをね、実行する時だと思ってらっしゃる方がね、結構おられるってことですよね。これは私は賢明なことだと思いますね。
だからどうなんでしょうか。基本的には、逆張り戦術、やっぱり昔っていうか何年前を昔というか分かんないんですけれども、長期で持つっていうのはちょっと避けたい。
長期はね、やっぱりね、
逆張りでこう下がってってね、邪魔だがって、じっくり待とうとかそういうのって。
トピックスを見て分かりますように、あと29年前の水準に落ちてるわけだから、落ちたわけだから、昨日、おとついぐらい、
ね。そうですね。
20数年前ってさ、僕なんか生まれてないからね。
そうですよね。
そう、福井さんも生まれてないでしょ。
そうです。何が起こったのか分かんないですよね。
そんなところまでさ、全体って人が下げてるんだから、長期投資がダメだっていうことの証明ですよね。ですけど、そうは言ってもですよ。その長期投資がダメだから3日やればいいってわけじゃないわけだからね。3ヶ月だとかね、はい、まあ長く持ってね3年ってこともあり得るわけで、長期投資のその投資のですね魅力というか、がね崩れたからといってですよ、長期投資神話が崩れたからといって何もですね、デイトレーダーにならなきゃいけないってことはないわけですよね。だからそこのところ勘違いしなきゃいけませんですよね、
は
い、
やっぱり一番
今はね、はい、よろしいでしょうか。
どうぞ。
今はデイトレーダーの時代でもないんですよね。だから中長期投資っていうんでしょうか、まあスイング投資って言われますですけど、そういうような流れなんですよね、
はい。まあスイング投資ね、デイトレは1日なんで、スイング投資ってのは、まあ、2日から3日とかね、多少長くなりますよね。10日とかね、
1時間そこらは思いますね、
そのスイング投資の DVD も出しておりますんで、ぜひお求めいただければと
思います。あ、そうなの、出して
る。へー、あのこうスイングでね、
はいはい、
でも北間さんの場合にはもう少し期間をね、
そうです、
限定して、まあ、3ヶ月とかその中で、こう最大のね、
そうです、
やっぱりもうたい焼きの尻尾から頭全部食い尽くしちゃったというわけですよね。
あのね、いや、そこまでしなく
て、そこまでしないんですか。
頭と尻尾をくれてやれだから、十分余裕があるわけですけども、はい、いずれにしてもね、僕ね、株のね、目的っていうのはやっぱりね、自分年金をね、増やすというふうな感じでいきますとですね、はいはい、まあ割合ゆっくり投資できると思うんですよ。ゆっくり投資するためには、今のようなところでね、できたらね、拾っておくようにすればゆっくり投資できるんですよね、はい、今拾ってしばらくは別にその10年とは言いませんけど、しばらくね、はい、じっとしてればいいわけだから、それ上がってくるわけだから ね、
だからアメリカの年金なんていうのは401k なんていうのはね、
はいはい、
安くなるとバーッと買いに行くんですよね。
そういうことですね。
もう安くなるのむしろ待ってるぐらい。
そう、まあ、日本のね投資も
そういうところありますけど
ね、国内今ね海外にばっかり目が向いてたんですよ、去年ぐらいまで、ね、日本の株ダメだ、日本市場ダメだ、はい、外国だって言ってて、でも外国も崩れちゃってるわけだから、国内に、ね、はい、目を向け始めてると思うんですよ。
ということでですね、はい、ここからお知らせで、やっぱり個別株の動向ですよね。
そうです。
それを次のコーナーでは北山さんに伺っていきます。
東京大学と東京女子医大の研究成果を生かし、先端医薬品開発のナノキャリアが作り出した新しいタイプの美容液エクラフチュール W をラジオ日経がお届けします。あなたのお肌を潤いあふれる透明な素肌に、ナノキャリアの美容液エクラフチュール W はこれまでの美容液とはブライトニング成分のお肌へのとどまり方が違います。ビタミン E などのブライトニング成分を隅々まで届け、作用を長く保ちます。溶け込む実感、透き通るお肌、広がる潤いをあなたに。無着色、無香料、アルコールフリーのエクラフチュール W はお使いになる機械を選びません。エクラフチュール W のお値段は 13,650 円、 送料代引き手数料は500円です。お求めは03-3583-8300 03-3583-8300ラジオ日経事業部まで。なお8日間以内の未開封商品のご返品には応じます。返品費用はお客様のご負担とさせていただきます。
はい、ということでここからはですね、
はい、
個別株の話を
いきましょう。
お伺いしていこうということですね、はい。先週注目として挙げられたのがですね、8801、三井不動産。
そうですね、
でしたね、はい。5月の31日になって、31日ですから6月の1日の始め値が、1291円と、これを基準に見ていくとですね、1291円、今日が1390円ですかね。そのぐらいまでいってますよね。
100円上がってるよね。
100円上がってますね。そうですね、6月1日プラス4円で4日ですね、月曜日、マイナス71円となってしまったんですけれども、その後45円79円と上げてきてですね、いいですね。
よくね、私がね、自分家の近くのね、あのマンションのね、販売されてるね、はい、自分の近くじゃないけど駅の近くのね、5、6分のところで、売ってた、なんか
高級マンションが売れてるっていう話よね。
三菱地所の、
はいはいはい、
売れてるんで、やっぱ三井不動産がいいんだって言って、
うん、
三菱地所と三井不動産全然関係ないじゃないかってこういう叱られるんだけど、
はい、
あのこれね、株っていうのはね、
はい、
あのちょっとね、それ直接関係なくてもですね、うん、まあ、業種で見ると、
はい、
扱いやすい銘柄と扱いにくい銘柄がありますから、その中でね、はい、扱いやすいという意味でね、
うん、
三井不動産に来てるわけですよね、
はい、
ですからそれで結果的には正解だったということですよね、
うん、
顕著に上がってると。
僕もね、扱い、はい、だったら三菱地所でいいんじゃないかと思ったからね、
いやいやいや、
ね、
やっぱり値動きの軽さ
うん
はね、
うん、
ありますから、自主はやっぱりちょっと重たいんですよ ね
確かに1週間で100円、
はい、
ってことは、まあ、軽いといえば軽いでしょうか、10% ですからね。
そうですよね、
10% 強ですね、
そうそうそう、
うん、
だって今の状況を考えてください、
うん、
この1週間、
はい、
めちゃくちゃでしょ、
はい、
その中でプラスに転じてるわけですからね、
ね、
はい、
1週間の状況を言いますと、まあめちゃくちゃではありますよね、
まあ反発もしてますけどね、
うんうんうんうん、
ですから、
まあ、
そういうことで、はい、さっきの話になりますけれども、やはりね、これらのね、この銘柄がね、ベストではないわけですけれども、うん、あのやっぱり堅調にね、
はい、
上がっていく可能性のある株はね、
うん、ま
あ、結構あるということですよね。だからこれが別にすぐリグエルとか、はい、そういう株ではないですよね、
うんうん、
はい、しばらく待たされるというかね、そうなりますけれども、
まあ、じっくり見ていく方がいい株ということになるわけですね。
そうですよね、
うん、はい、まあ、じっくりと言ってもそんな何年間ということじゃないですよね。
いやいや、そんなんじゃないですよね、
うん、まあ、1年は長いのかもしれないが、半年、長くて半年、
そうそうそう、
ちょうど言いながら3ヶ月
ということ
ですかね。
おっしゃる通りですね、
はい、で今そういう話が出たんですけれども、
はい、
北山さんのカセットですね、
はいはい、
来週実は発売になるんですよ。あ、
はいはい、そうですね、
ちょうどいい時と言っちゃ、まあ、これまで持っていた方はですね、値段が下がってるなんて怒りになられるかと思うんですけれども、北浜先生の、来週15日ですねの金曜日発売になるカセットのタイトル、6月号なんですけど、安値ゲットで短期上昇期待あふれる超お得銘柄大全集って安値ゲットですよ。
まさにそんな感じになりましたね、
ま、で資産形成は今がチャンス、
うん、
超お得株が安値で目の前に、夢の前にありますよね。
いや本当にその通りだったんだよね、
まあ、ギリシャのいろいろね、はい、あったりなんかするて、今後もスペインとかそういうのが出てきてどうなるか分かんないんですけれども、その中でだいぶもういいところまで確かに下がってきてるという感覚をお持ちの方は多いと思うんですけれども、その中でも特に、安値でゲットというふうにですね、値段が上がった後に思えるような超お得銘柄を、
安くなったらいいってもんじゃないからね。
そうそうそう、これから上がるかどうかですからね。
よくね言われるんですよ、
はい、
例えばね、高い株がさ100円割っちゃったりして安くなってくる、これどうでしょうかっておっしゃる方いらっしゃるんですけど、
うん、
安くならいいってもんじゃないでしょ
う
ね。
そう、
だから安く腐っていくかもしれないですかね。食べ物で言うと安くされるから
、うん、ありますよね。
300円の弁当がさ、
はい、
90円って言ったってね、
はい、
中身にとってやっぱり大事じゃないですかね。
大事ですよね。
そう、
ね、
うん、
普段1000円の弁当が9000円だった
ら1000円の弁当なんか食べてんの。
いやだとしたらね、
あそうかカニ弁当ぐらいで1000円
は そうですね、結構ね、
高いか。
いや大体1000円とかそのぐらいだと思うんですよ。ご存知の方いたら教えていただければと思うんですけど、まあ、あの北山先生もですね、
はい、
来週15日発売のカセット、安値ゲットで短期上昇期待あふれる超お得銘柄大全集と、資産形成は今がチャンス、超お得株が安値で目の前に、まあ、転がっていると書いてあるんですけどね、あるということで。
ご期待ください。
それでですね、その、値段ですね。
はいはい、
ね、値段が。
値段ただ、
いやいや、これは安値で、やっぱり中身が豊富ですからね。で、8銘柄ぐらい上げていただくんですけれども、はい、価格の方7350円、プラス送料500円になります。ごめんなさい、7350円ですね。いいですね、7350円。で、送料が500円。お求めぜひ早めにですね、予約等々電話で、していただければと思います。ね、いつも売り切れたなんかするケースもございますんで、ご予約はお早めに、今すぐにでも電話をかけていただければと思います。
そうだね、今でも大丈夫ですよ。
います。
はい、
東京03-3583-8300ですね。超お得銘柄が安値で目の前に転がっていると。
いや、そんな感じになってきましたよね。
はい、それで、
はい、
じらすわけじゃなかったんですけれども、
はいはい、
今日は何にしますか。今日はね、結構ね、相場的には難しいですよね。
今日で急反発してますからね、僕ね、でもね、ちょっとチャンスを伺ってた株があるんですよ。先週に言おうかなと思ったんですけど、今週になりましたけど、沖電機。
あ、6703、
はい、
6703 OKI ですね。
そうです、
沖電機ですね。今日が112円5円だかってなってますね。
そう、
はい。
100、これね、できたらね、100円割った方がいいんですけどね、100円割ってて、この前はね、
はい、
100円割っていたんですよ、
はい、
でもう110円を超えましたから、
うん、
110円をね、僕はね、割ったところがいいと思うんですけどね、
はい、
本当はこんなにね、すぐ戻るとちょっと思いませんでしたけど、
うんうんうん、
まあ、ぜひね、そういう点ではね、110円を、
はい、
100円を割るのはちょっと難しいと思いますからね、
うんうん、
110円を割るぐらいがいいと思うんですけど、なぜ、ね、いいかというとね、はい、これはあの ATM 機ですけど、
うん、
ATM 機がね、あの中国で売れてるんですよね。
あ
でね、ATM 機ってほら、はい、あの福井さんご存知だと思いますけど、アメリカなんかね、欧州とかね、使わないんだよね、
うん、
カードだから、
うん、
それでカードでないところもね、
はい、
銀行なんかね、はい、ATM 機はあまり置かないでね、どういうのを置いてるかというと引き出し専門なんだよね、お金を引き出すやつ。
そうです、
アメリカ人は使うことの先が優先、そちらの優先だから、
はい、
だからお金を入れるというのは機能は必要ないんですよ、
うんうんうんうん、
とは中国はね、
はい、
日本と一緒で日本人もそうですけど、
お金食べれますからね。
そうそう、貯金したりとかさ、
うん、
ATM 機はね、お金を入れるし、あのシステムになってるやつだったらね、
はい、
中国を受けるんですよ、売れるんですよ、
うんうん、
日本式がね、はい、中国で売れる。でもう一つシビアに求められてるのは、
うん、
偽札をよく判定するね、
うん、
あの機能がついてるってこと。沖電機はそのニーズにね、うん、ちゃんと合ったものをね、
うん、
作ってるんですよ。
あ、中国の方も銀行はですね、バーゼルルールを批准するとかなんとか言っててですね、
はいはい、
その資本をちゃんと積みましたりなんかしなきゃなんないんで、こういうところで、まあ、資本投下っていうのは金かかりますけれども、
はい、
人権費の抑制になりますしね。
そうなんだよ、うん、それでもさ、偽札が多いからねあのちゃんと機械で大丈夫かなってことでしょ、
うんうん、
だから沖電機がその技術を持ってるんですよ。
あ、
うん、沖電機の ATM 機だったらさ、
うんうん、
ね、バッチですよという感じです。
そうですよ ね、
だからアジアっていうかね、
うん、
中国でそれが ATM 機が売れるんですよ、
うん、
欧州ではダメ、
はい、
欧州はいらないって
。でこれはまあ、中国の経済がですね、今後どうなるかわからない、瀬戸際とは言わないんですけれども、まあ、厳しいところに来てる感じはするんですが、
はいはいはい、
インフラの一つですからね。
あのね、これね、大事なことはね、
はい、
みんなね、沖電機は中国関連株だとか思わないから、
うん、
あの
大体ね、
あの小松とかさ、
はい、
それだったらもうね、中国関連株だって言ってこう下がっちゃったりしますけど、
うんうんうん、
沖電機はそんな風にね、あの ATM 機がそういう私が言ってるような事情でさ、中国で売れてるっていうのはさ、
はい、
あまり知らないから大丈夫なんですよね、
はい、
だからこれ100円ね、100、うん、飛び台がいいけどね。
そう、今112円全場でですね、5場にこれ下がってくれればいいですね。
本当だね、
今日の5場下がることないですよ、これも、ね、
5円上がったって言ったっけ。
5円ですね。
5円も上がらなくたっていいのよね。
ねえ、107円どころだったらよかったんですけどね。
2、3日前だって100円割ってたんだよ、
うん、
うん。
だこれはとにかく110円を切る水準に。
この前140いくらありましたからね、
はい、 この前はね、そうで4月の26日140円ですね。
そう、はい、そっから100円のところまで落っこったんだから、はい、もうこういうところを狙わなくちゃね。
ねえ、これ仲間冗談ですが、はい、ね、1989年1260円ですからね。それは忘れましょう。でもいずれにしろ、4月の26日に140円でつけてると、はい、それが落ちてじわじわまた上がり過程にあるということですね。
そうですね、上がり方のスピード早いですね、
うん、
とにかくまあでもね、はい、またちょっと下がるかもしれませんからね、うん、そこをね、はい、ゲットですね、
はい
はい、ATM 機素晴らしい、
うん、ね、
はい、
大事ですからね。
そうですよね。
ということで今日の注目銘柄は沖電機6703です。ということで、また次もですね個別銘柄の話を次は卑弥呼のお告げということでいろいろ伺っていこうと思います、はい、じゃあここでお知らせです。
活動的なあなたの応援サプリ、サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、年を取ると少なくなりがちなグルコサミンとコンドロイチンを無理なく補います。階段の上り下りや立ったり座ったりが気になる方や、お散歩、スポーツを楽しみたい方におすすめです。サプリ生活のグルコサミンコンドロイチンは、グルコサミンの含有量が10粒あたり 1600mg、 コンドロイチンが 300mg と豊富です。300粒の1ヶ月分1本がラジオ日経特価で3980円、3ヶ月分3本セットがやはりラジオ日経特価で1800円、さらにお得な6本セットも同じくラジオ日経特価で1万8000円、いずれもお届けには送料500円がかかります。ラジオ日経だけが特別価格でお届けするサプリ生活のグルコサミンコントロイチン、お求めは03-3583-8300、 03-3583-8300、 ラジオ日経事業部まで。
はい、ということでここからはですね、北浜先生の書、強い武器、卑弥呼の決断という株式分析ソフトですね、我々の相談相手にしつつ番組を進めていこうと、
秘書兼武器ですからね。
そうですね、はい、でこの卑弥呼の決断にいつもですね、全体相場の動向をまず伺ったりなんかしちゃってるんですが、
そうですね、
このところですね、そろそろの水準であるとずっと言ってきてますよね。
はい、
はい、
これね、はい、数字で全体を表す機能とですね、はい、で日本語でね言葉で言ってくれる機能と2つ揃ってるんですよね、で数字で、が小さくなればなるほどね、まあ、下げてることと同時に、まあ、安全度を示してるわけですよ。
そうですね、
でこれがね今21ポイントで、はい、非常に小さい数字になってるんですよね、
うんうん、
だからそして、コメントはどういうことかというと、卑弥呼のお告げがね、あって、下降のペースが落ちてきましたと、相場反転のタイミング近し、
うん、
直近の高値より 2,3 ヶ月経過しておれば間違いなく底入れ近しでありますと、
うん、
買い出動の準備よって、昨日、
うんうん
ね、そういう感じで出てますから、
はい、
まあ、このところのね、うん、相場をちゃんと予測してくれてるということになりますね、
うんうんうん、
はい、だからこれに基づいてね、
はい、
これはもう全体について言ってるわけだから、個別はまた別ですけども、はい、まあ、全体のこう見通しがなかなか立たないじゃないですか、
うん、
でも、まあ、卑弥呼に伺いを立てますとね、
はい、
こんな風にしっかりとしたですね、うん、答えが出てくるということですね、うん、
ただ問題は直近の高値から 2,3 ヶ月経過していればって、この部分はちょっと引っかかりました。
2,3 ヶ月ちょうど
いいのか。
そう
そうするとこの時期なんですね。
4月、5月、
あ、6月だ。
2、3ヶ月、
ね。そう、2、3ヶ月だ。3ヶ月だ、2、3ヶ月でしたね。
そう、
はい。
ほら。
なんだか、ばっちりだ。
これは間違いなくそこに近し、はい、
ということで、その数値の方も21と安全圏を示す数字になってきてますね。
そういうことですよね。
これずっと見てみますと、なんか何週間ですか ?2 週間前、あ、2ヶ月前になりますね。
うん、
2ヶ月前あたりは80を超えてましたからね。
いや、そうでしたね。
危険数値が。
そうだ、80、はい。その時は本当に、もう、はっきりと記憶してますけども、卑弥呼の、指示はですね、うん、持ち株の 80% は売れ。
はい。そうですよね。
そんなね、指示はね、 私も卑弥呼と相談しなきゃ出せませんよね、
うん、
持ってる株の8割はさ、はい、売ってくださいって、そんな指示出せるところは他にもないじゃないでしょうか、そういう指示でしたね、
はい、
で実際そうなった、もう本当に80じゃなくて 100% 全部は話せばよかったってことになりますよね、
それで今日もですね、証券スクールオブビジネス、これを開発して、販売しているところの瀬島校長にいらっしゃっていただきます。
はい、こんにちは。
よろしくお願いします。いつもですね、このコーナーで、卑弥呼の谷の菅等々からですね、
はい、
いろいろ銘柄を引っ張ってきて、そのチェックをさせていただいてるんですけども、
はいはい、
まあ、谷の菅っていうのは安値ですよね。
そうですね、あの
買い場って。買い場ってことですよね。はい、でもこのところの相場で私ひらめきましてね、
はい、
これは売って入んなきゃ儲からねえよって。
いや今じゃない、
ね、今じゃない、
ね、そうそう今じゃね、
はい、
要するにあのこれまでの相場はね、
あの時が売りだったなと思って、
はいはい、そうそう、なんか2ヶ月前のね
そうそうそう、その時に役に立つ機能もちゃんとついてるんですよ。
そうそうそう、でその時のやつを出してください、
はい、
でこれからだってね、多分今後上がっていく可能性は高いんですけれども、
はい、
まあ、外人さん頼みの相場なんで、はい、いつ足元引っ張られるか分かんないですからね。
嫌なこと言うね
それに対応するためにですね、はいはい、で騒ぐだって儲けようじゃないか、それは普通ですよ ね、 ね、そのちょっと実証的なケースを見せてください。ちょっと
山のお告げ、
はい、細かくなるけど、はい、下げたってその儲かるっていうのもありますし、
うん、
利益をね、ちゃんと確保して、
ね、
下げても大丈夫っていうやり方があるんですよ、うん、つなぎ売りっていうことがね、うん、できればね、直さないで、番組の中でそこまで喋ってられないけど、そういう方法もありますから、
うん、
これはやっぱり山のお告げっていうのに基づいてやればいいわけですよ。
はい、はい、山の付けっていうのは、まあ、どちらかというと高値水準にあるものをね、うん、教えてくれる
わけですね。もう売りですよって言ってる、
うんうんうん、
これ結構いい銘柄、私の記憶に出ました
ね。
私がね、はい、ちょっと用意してきたのが、ちょうど4月4日、
4月4日、
はい、日経平均でいうとちょうど高値の
高値でしたね、
はいはいはい、
2月4日の時に山のお告げ、天井からこれ下ってきますよということで、うん、お告げが出たのが一軒、ですね、
1847ですね、
車、はい、次に日清樹脂工業、
日清樹脂はいいね、
6293ですね、
あとずっとこう上がってた亀井なんかもこの4月のところにね、8037、
はい、
それにもう1名から、今まあ買い場券に入ってきてるんですが、
はい、
4月4日の時点では三井不動産もですね、
三井不動産も出てたんですよね、
8801、これが、売りのタイミングですよ、
うん、
ということでですね、
三井不動産もさ、その時にもし例えば空売りしてたとするとどうなりますか。
はい、
そうですね、その
4
月4日の翌日、5日の日が1510円、うん、で、まあ、ずっと下がって、5月の21日あたりで買い戻したと。
5日の日は1501円ぐらい、1510円ですか。
1510円ですね、5日の1510円で、
はいはい、
寄り付きで売って、1231円、5月21日あたりで買い戻した、ということになりますと、利益270円ですね、これだけで、27万円の利益と。いうことになります。
これがあるからカラーリストはやめられないんだよね。
やめられないですね。
そうなんだ
よね、他には何があります。
先ほどの一軒、それじゃあ一軒からちょっと見てみましょうかね。一軒、はい、は100、まあ、翌日が173円、買い戻し
4月4日がですね、
そうです
ね、4月の5日がですね、
4月5日翌日ですね、はい、5月16日あたりで買い戻したとして、うん、129円で買い戻して、44円の利益、
はいはい、
これはまあ、投下し、ね、17万3000円に対して4万4000円の利益ということになりますね。
はい、
日清樹脂に至っては、これは、翌日が433円。
うん、
で、まあ、6月のちょうど、一番まあ、帰りが進んだあたりのところで、はい、買い戻したと仮定しまして、うん、
はい、
291円で買い戻すと、142円の利益。
はい、
ということは1000株で14万2000円利益ということですね。で、亀井はこれ順調に上がってきましたから、4月4日、この大陰線のところで、売りというふうに出ましてですね、5日の寄り付き売り値は1192円。 これが6月の4日あたりで買い戻しますと682円、うん、その利益は510円、
お
1000株で51万という利益を、うんうん、手にできると、
うん、すごいこと
だね、いうことになりますですね。
まあこれはたまたま山田老介って普通あのお使いになる場合にはね、持ってる株がそろそろ高値に来たらこれで売ろうっていう仕様にもなるんですけれども、
もっとねそれ売ってそれで空売りで儲かるっていうのもありますけど、うん、さっきも言いましたけど、スライドするとね、それだけ下げてもね、うん、平気っていうのありますから、
うんうん、そうですよね、
それもね使えるんですよね、
はい、でもいずれにしてもこのこれからの相場はですね、売りもうまく使えないとなかなか儲からないですよね。
そうですね、うん、今のような局面では民のお告げ、はい、
うん、
でやはり、先生が先ほど言われたように、うん、4月の天井圏で8割売れっていうような指示が出たところ、う
ん、シビコのポイント数が上がってきるんですね、はい、80とかね、
うん、ますから、で谷の付けっていうのはこれはもうそこらですよっていう銘柄をいろいろ具体的な銘柄を出してくれるわけですもんね。
そこと谷と山分かりやすく、はい、
うん、
はい、山のお告げは天井圏にある、
うん、
これからコロコロと転がり落ちる可能性が高いですよという銘柄を選んでくれる、うん、ということ
です。そうか、でも亀井をね1000株売っとけば51万円か、2ヶ月で
これは大きいですよね。
大きいですね、うん、やっぱり外人投資家がこれ売りをやるのは分かるわ。
これはね、ヘッジファンドは
あんまり進めるわけじゃないですか。
ヘッジファンドはそれやってますから、うん、まあ悪い情報もね、はい、流したりするってことになりますよね。
彼らは悪い情報も、まあ、意図的にとは言わないですけど、喜んでるケースもあるでしょうこれね。
それはそれで儲かりますから、
うん、
それでいいんじゃない
ですかね、うんうん、だから個人的に塚丸さんそういう、まあ、投資をすでにやってる方が多いと思うんですけれども、ちゃんとね有効に安全に利用できるわけですね。これ
はでもただ感覚だけじゃダメですよね、はい、あのちゃんとしたそのシステムがないと、
ね、そうですね、だこれは非常に卑弥呼の決断はいい基礎になり武器ですよね。でこれ どうやってこれ求められるんですか。
そうしましてですね、はい、現在あのこちらの方は月々19,800円、
はい、
これにて、即使えるように、パソコンにインストールできる環境が整いますので、はいはい、19,800円でぜひご利用いただきたいと思います。
月々の会費ですね。
そうですね、はい、で現在ですね、この卑弥呼がどんなメッセージを出しているかというのを皆さんに知ってもらうためにキャンペーンをやっております、はい、まあ、お手持ち銘柄が一番いいかと思いますが、はい、ご自身で気になっている銘柄でも結構です、うん、お手持ち銘柄5銘柄を診断いたしますので、はい、コード番号とですねあらかじめ銘柄名をご準備いただいて、東京03-3589-2481 3589-2481証券スクロールビジネスまでお電話をいただければ、
はい、
プリントアウトしたもの、はい、これをお届けいたします、うん、またお急ぎでしたらメールで対応ということも可能ですので、ぜひお電話をいただければと思います、
はい、ね、今日はたまたまその山のお告げっていうんで、売りから入るなんてこと言いましたが、できればやっぱり正統派で買いからドンと行きたいですよね。
もちろんそうですよね、でもさっき言いましたように三井不動産がね、はい、高いところに出てきて、うん、売りですよって出てきて、うん、今度はねあの私は逆にこれを見てですね、は
い、そう見て
買いを進めてるんですね。
なるほど、やっぱり違うな。
いやいややっぱり
それじゃないか儲かんないですよね。
わかりますから ね、
ねということでね、これからもまた上がってくれると思います。今日は北川さんどうもありがとうございました。
失礼しました。
どうもありがとうございました。